小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は夢の話を紹介していただきましたね。
はい、夢みたいな話をたくさんしたんですけども、ね、
夢の鉢、夢の橋、はい、2本紹介していただきました。
まだ夢の話っていくつかあるもんですからね、はい、今日も聞いていただきたいんですけどね、
はい、
日本でね、もう一つとても有名な話はね、天福地福って僕たち呼んでるんですけど、天の福の神の福ね、それから地の福、地面の福ね、はい、天福地福って話なんだけどね、とてもその真面目で働き者の音書いたと。で、ある時夢を見たと。その夢っていうのは、お前には天福が授かるぞという夢だったと。で、ある日畑で働いていたら、土を耕したらカチッと音がしたと。掘ってみたら亀が出てきて、それで何だろうと思ってその亀を開けてみたら、中に大判小判がいっぱい入っていたと。で、あ、これは天から授かったなと思ったけれども、考えてみたら夢の中で言われたのは天福と言われたと。天から福が授かるぞと言われていた。ところがこれは地面の中に埋まってたから天福じゃないと思って、また埋めてね、それで家へ帰った。で、夜ばあさんに話をしたと。俺は夢で天福が授かると見たけど、今日畑で当たったのは土の中にあった、これは地福だと。だから俺の宝物じゃねえというふうに話した。そしたらそれを外で隣のじいさんが聞いていてね、それはいいこと聞いたと思って、よし俺が掘ってやろうと思って行ったと。それで掘ってみたら確かにその亀が出てきた。ところが開けてみたら中に蛇とかトカゲとか変なものばっかり入ってたと、うん、それで怒ってね、あのじじめ、人を騙しやがったと。で、俺に恥かかせようと思ってこういうことをやったんだろうと思って、それを掘り出して担いで、そのじいさんの家の屋根に登って、で、天窓から中身をバーッと開けたと、家の中へ。そしたら家の中でじいさんとばあさんはいきなり天窓からだーっと大判小判が落ちてきたもんでびっくりしてしまったと、
ええ、
それでこれこそ天から降ってきたから天福だと、これは俺たちがもらっていいんだと言って、それをもらったって話で、まあ裕福に暮らしたって話なんですけどね。まあ天福という夢をお告げがあった正直じいさんは、掘ってみたら地福だった、だから自分のじゃないと思った。で、それを真似て横取りしようとしたのは、掘ってみたら地福だと思ったのは実は蛇だとかそういうものだった。で、それを最初のじいさんに戻したら天福に変わったと、
うん
ね、
うん、
面白い話ですよね、
うん、
で、これは、まあ、日本の場合にはね、盗み聞きして横取りするのをしようとしたのは大抵隣のじいさんなんですよ。
そうですね、花坂じいさんとかですね。
そうそう、ああいう時のね、じいさん、はい、なんだ、僕たちはこういう天福地福は隣のじじい型というタイプに分類するんですけどね、
うん、
ところがこれもですね、先週お話ししたあの夢の鉢屋なんかと同じように非常に国際的だっていうことが分かったのね。面白いんですよ。これもね、フィンランドにもあるし、スウェーデンにもあるし、エストニアにもあるし、リトアニアにもある、バルト三国ね、それからスペイン、ポルトガル、ドイツ、イタリア、オーストリア、マケドニア、アルバニア、これ東ヨーロッパですね、ギリシャ、ロシア、ウクライナ、トルコ、イスラエル、グルジア、シリア、パレスチナ、オマーン、これ中東です、この辺りはね、クウェート、カタールにもあって、イランにもあって、インドにあって、ビルマにあって、中国にあって、ベトナムにあって、日本にもあって、ブラジル、チリ、エジプト、リビア、モロッコ、チュニジア、スーダンというふうに、これも本当に世界的な文化なんですよね。面白いですね、こういう。簡単な話だけど、やっぱり印象が深くて説得力があるんでしょうね、聞いてる方は、
うん、
夢の話ではね、
はい、
もう一つとてもポピュラーでよく知られてるのは夢見小僧と言われてるのがあるんですね。
夢を見る
小僧ね、
はい、
これまず日本の話はこんな話なんですね。ある長者が息子3人に初夢というものは人に語っちゃいけないもんだというふうに言っとくんですね。ところが実際に朝になったら長者はどうしても初夢を聞きたくなって、で一番上の子に初夢話せと言うんです。でとうとう言われて話しちゃうんですね。で次男も話しちゃうんです。とか一番下の子はその初夢は話しちゃいけないもんだと聞いてたから絶対に話さないって言って喋らないわけですよ。と親父は怒って、ついにそんな子はうちに置けないって言って箱に入れて川流ししちゃうんですね。すごいんですよ。そうなんだよ。で流されていくわけね。そうすると流れて流れていって鬼の島に着いた。鬼がいるところへね。でそこへ着いて鬼たちに、お前なんでこんな流されてきたんだと言う。で俺はその初夢を話さなかったもんで流されてきたんだと。その初夢とはどんな夢だって鬼に聞かれるんです。でそれは話さないと、ガンとして話さないわけ。そう鬼はね、何としても聞きたくて、そのいろいろ懐柔するわけですよ。その抱き込もうと思っていろんなものをやろうというふうに言うんですね。で一つは千里車という、乗れば千里一遍に飛んでいくという車ね。空を飛んで千里行っちゃう。それから千里まで遠く見通せる遠眼鏡、望遠鏡ね、それからあらゆる病気を治す玉をくれたりする、うん、でとにかく3つもらうんですよ。それでもらってそれを本当に効くかどうか試してみるなんて言って千里車に乗ってポーンと逃げちゃっちゃうんですね。こういうことはずるいんですよ。騙して逃げちゃうわけ、
うん、
でその薬も持って眼鏡も持って逃げていく。で逃げて遠くへ行って、で今度はささらってるうちに長者の娘が病気になってちょっとも治らないって、どうしたら治るかっていう話になって、でその時には私がそれじゃいい薬をあげますって言ってその鬼をからせしめてきた飲み薬を飲ませて、で病気が治って、でめでたく長者の娘と結婚したって、こういう話なのね、
うん、
でその夢は何だっていうと長者の娘と結婚することになるという夢なんですよ。
あ、
そういう夢を見た
って。そうだったんですか。
でもっと手が込んでるのはね、最初にそうやって長者の娘を病気治して結婚するでしょ。だけどまたなんか旅に出るんですね。それで今度は別なまた長者の娘かなんかに会って、でそこでもまた病気治しちゃうんです。でぜひうちの婿になって言われるんですよ。
重婚じゃないです
か。そうです、重婚するんですよ。で重婚してね、で両方の婿になった。で月の半分は最初のうち、月の後半は後のうちという夫で暮らした。で間に、その間に金の橋が渡された。二軒の家のね。でその金の橋を途中まで行って最初の嫁に送られて、で真ん中で後の嫁に迎えられていった。二つの長者の家の婿になるという夢だったと、こういう説もあるんです。
すごいですね。
すごいね、この話。
ゴージャス。
そういうね、その変な重婚話になるのもあるんですけどね。そうじゃない、単純に長者の嫁をもらったっていうのもありますけどね、とにかく最初の夢はそういうそのすっとんきょうな夢なんですよね。でそれを話さなかったという話、うん、夢見こそって、
うん、
ただこれもまたね、うん、外国にあるんですよね。夢見小僧がねあるんでびっくりしたんですけど、特に有名なのはねギリシャの話でね、これもさっき言ったようにほとんど世界的にあるんですが、ほとんどこれと同じなんですよね。王様なんだけどね、王様がに3人息子があって、それで夢を話せって言うんだけど、長男次男は話したけど三男は話さなかった。それで追放されるんですね。で召使いが殺せって言われるんだけど、召使いは殺せなくって、で指だけ切ってね、その子の指を切って、それで逃がしちゃうんですね。それで殺した証拠に鳩を殺して、その血を王様に、これは息子さんの血ですって代わりに飲ませてごまかすわけね。で三男は逃げていくわけです。でさっきと同じようにですね、今度は鬼じゃなくてギリシャですからドラコスって言うんですけどね、ドラコスっていうのはなんかドラゴンっていうでしょ、竜ね、
はい、
ああいうふうなもののようです。半分竜で半分人間みたいなもののことらしいんですが、うん、ドラコスっていうのがいるんですよ。そこへ紛れ込んでいくんですね。で今度はドラコスのさっきのように同じことを言って騙して、そして追われるんですけど、その時に後ろに弾を投げると山ができて、でドラコスが追いかけるのに時間がかかる。それから後ろに塩を投げると海になるんですね。 それから串を投げると平らなすごい大きな荒野ができ、原っぱができて、それを乗り越えてくる間に逃げていくと。それで最後には王女と出会って、で王女と結婚するってこう話なんです。でその時も語らなかった夢は、ある王女と結婚して王位を継ぐであろうという夢だったって。
似たような話
ですね。似たような話ですよね。ほとんど同じですね、うん、こういうなんかね不思議なことなんですよ。その単純な話だけども世界的に広がってる話ね。
ここでもやっぱり先生がいつもおっしゃる3回の繰り返しってありますね。
そうなんです、そうなんですよ。ここにも3回の繰り返し出てくるね。面白いもんですよね、うん、やっぱりそれは語りのリズムなんでしょうね、うん、ちょうどいいトントントンっていうリズムなんでしょうね。その他にね、お話としては前回と今回お話したのは夢が中心の物語ですよね。夢を中心にして流れてる話だけど、それ以外にね、夢のお告げでストーリーが始まるみたいなね、
はい、
それはあの神様に願掛けしたら夢でお告げがあって、うん、で歩いていて最初に足に触ったものを拾って大事にしろと言われた。それで最初に足に触ったのはしゃもじの古いものだったと。塗りの剥げたしゃもじだった。でところがそのしゃもじは自分の尻をポンと叩いたら尻がピーヒャラピーヒャラになりだした。でもう一回叩いたらピタッと止まったと。で後でそれで長者の娘のね尻にこっそり触ってピーヒャラピーヒャラになりだして、で後でその娘の尻にもう一回触ったらなるのが止まったと。それで長者が喜んでその若者を婿にしたっていう話ね。そんな風になっていくんですけど、そういうその何かのきっかけとしてちょっとその夢が出てくる。これはいろいろありますね。
夢にまつわる話だけでもたくさんありますね、
これはあの本気になってその気になって集め出したら際限なくあるでしょうね、きっと。
本当ですね、
うん、しかもそれを世界に広げたらね、大変な数になる。
一生かかってもちょっと勉強しきれない
ですね。勉強しきれないでしょうね。また夢のようにその漠然と広がるからね。
本当ですね。
でも夢っていうのは昔話の中ではとても大事な役割をしていると。それは確かよね。っていうのは昔話っておとぎ話ですからね。なんかこう不思議な力が働くのとても好きなんですよね、
うん、
で不思議な力が働いてきて、それに人間がどう対応するか、あるいはそれから始まってどう事件が起きるかっていう、そのどっかから来る不思議な力という意味で夢はとても使いやすいんですよね。よく出てくる。でこれがキリスト教世界の話だと夢っていうふうに言わないで天使の声であるとか、あるいは聖者の声であるとか、あるいは精霊の声であるとかっていうふうになってくるね、うん、割と非常にはっきりキリスト教色が出てくるところですね。もちろんあのキリスト教の話でも何かのきっかけとしてちょっと夢が出る、これはありますけどね、
うん、
そんなことです。夢っていうのは
今日は小沢先生に夢の話を先週に引き続いて紹介していただきました。
夢みたいな話で申し訳ありませんでしたけども、
でも侮れませんよ ね夢だからってバカにできませんね。
バカにできないとかありますよね、
うん、さて来週はどんなテーマで。
あのね、実は僕あの今度小峰書店という児童書専門の出版社から語り継ぎたい日本の昔話全7巻というのを出すんですね、
はい、
でそのことをちょっと聞いていただこうと思ってね、
はい、
これはあの僕が一人でやったんじゃなくて、僕昔話大学というものを全国でやってるんですが、そこでその上級クラスでですね、昔話の際話研究会というのがあるのね、
はい、
つまり際話っていうのは再び話すって書くんだけど、その昔話らしい文体で書き直すことね、その勉強をしているグループが全国で31もあるんですよ、でその人たちを全部結集してね、みんなで手分けして採話したものなのね。それが285話入った全7巻の全集なんですけど、そのことをね、ちょっと聞いていただこうと思ってます、
はい、よろしくお願いします、はい、それでは小沢先生、今日もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。